はい、皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント、中村由美子です。なんかね、今日ちょっといろいろ勝手が違うんですよ。なんでね、最初からあれなんですけれど、まずね、1ヶ月空きました。毎月収録して新しいのを流してたんですけど、1ヶ月空いたらね、なんかね、私今日微妙に緊張しております。まあでもね、喋ってる間にすぐまた慣れていつもの調子になるとは思うんですが、今日もですね、ゲストさんお呼びしておりますので、早速ご紹介をさせていただきたいと思います。もうね、お美しい女性ゲストです。もう今日はお美しい女性ゲストです。心和子さんこと大橋若葉さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
私いつも和子さん和子さんとお呼びしていて、で和子さんは何をしてらっしゃる方かっていうと、もうケーキお菓子の職人さんですよね。で、はい、もうオーナーさんとしてご自身のお店も千葉にお持ちで、はい、まあこのね、和子さんの作られるお菓子とかケーキがすごいんですよね。
そうですか、はい、ありがとうございます。
私いつもSNS で和子さんがアップされている、はい、もう本当作品ですよね。
いや
もう作品です。芸術作品。いつもそう、あれを拝見していて、やっぱりね、なんか なんでしょう、写真からでもちゃんと伝わってくるものってありますよね。なんか ただの食べ物が写っている写真というのではなく、やっぱりそこからこう感じ取れるものというか、伝わってくるものがすごくあるよなと思って、まあ、プラス本当に美味しそうなのでもちろん美味しいんですよ皆さん。なのですごいなと思って拝見しているんですけれど、やっぱりそこに、はい、ね、普段から込められてる和子さんの思いだったりとか、はい、ね、どうしてそういうものを提供されるようになったのかっていうね、はい、ちょっと普通のスイーツと違うじゃないですか。
そうかもしれないですね。
ちょっと普通のスイーツと違うので、はい、そのあたりを今日は、はい、いろいろと深掘りをしてですね、はい、お伺いをしていきたいなと思いますので、はい、皆様どうして和子さんがこんな素晴らしいスイーツを作られるようになったのかを、この後ですね、たくさん聞いていきたいと思いますので、はい、じゃあちょっと一旦 CM に行きますので、その後またお伺いしていきます。
すべ、はい、ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ということで戻ってまいりました和子さん、はいはい、和子さんもうお店を出されてどれくらいですか？
はい、はい、おかげさまで、はい、この6月の28日で、
おお、なんか鳥肌立った。お
お、まだ言ってないんですけど12周年に。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。いや、だってお話を、ね、お伺いした時もすごいなと思いましたけど、はい、やっぱり SNS の投稿を見てても、はい、1時間もしないで完売する日の方が多いじゃないですか。
ありがたいんです
、ね、すごい。だいたい1日になんか、はい、何個というか、総じて何個とか、はい、 作られるんですか？
日によって違いますけど、うん、まあ、チーズケーキだけで300以上、
はい、今1日に。
そうです。コーンはなんかもう全てとにかく手作りなので、ん、まあ、そんなにこう機械的にたくさん出せるわけではないんですけど、
すごい
本当に私はただお店のケーキ作り担当者という感じで、いらしてくださる皆さんが心を作り上げてくださっていると本当にずっとそう思っています。
素晴らしいいやだからね、皆さんあれですよ、はい、単なるチーズケーキ300個スコーン数千個ではないってことですよね。やっぱりその和子さんのお店まで行ってでも買いたい。
じゃあもう本当に遠方からもすごくいらしていただいてますし、地元の方も何度も何度もいらしてくださる方たちが、
すごいですよ、
はい、いや本当にありがたいです。
あれですよね、はい、そのまあ、スイーツの中にアレルギー対応とかもされてるんですよね、はいはい、作られる時に、
はい、で実はそうですね、はい、今一番力を入れているのは、はいはいはい、やっぱり卵アレルギーのお子様を持つママたちがすごく悩んでいらっしゃって、いやもうそれはそれはきっとね大変なことだと思うんですね。はい、でその力になりたくて、卵を使わないスコーンですとか、うんうんうん、はい、まあ、そういうものの商品を増やしているところですね、
うんうん、そうですよね、はい、ね、私もね、普段グルテンフリーのことを伝えていったりする中で、うん、はい、本当にアレルギーの人多いなっていうのは感じてます、うん、小麦だったり卵だったり、はい、乳製品だったり、はい、最近ねよく聞くのがカカオアレルギーいるんですよね。
そうなんですか。
そう、チョコアレルギーとかね、なんか美味しいものってやっぱり、ね、美味しいものってね、ね、そうで、まあ大人になってしまえば、うん、ある程度自分で、ね、調整ができたりってできますけど、ちっちゃい頃って、ね、お友達とか周り見ながら、自分も食べたいのにそれが食べられない、親からすると食べさせられない、なんでって言われてもあなたの体のためにっていうのがなかなか理解し合えなかったりとか、
はい、本当にそうですね、ね、でそれでやっぱりもう涙ながらにお店の方でお話聞かせてくださる方が何人もいらして、そうですか、やっぱりどうしてもそれを手作りにこだわって、うんうんうん、力になりたいっていう思いが、
素晴らしい。いやで、すごいですよね。だそれがやっぱり私がいつも拝見する SNS の写真からもエネルギーとしてすごい出てくるんだろうなと思うんですけど、そうそう、やっぱりね、そういうのを、はい、世間のね、お母様たちだけではなく、やっぱりベースとしてご自身のご家族のこととか、ね、さっきちょっとお打ち合わせの時に聞かせていただいたんですけれど、
はいはいはい、そうなんです ね
弟さん、
そうなんです、はい、なんかもう、まあ、私自身も子供ながらに、うん、同じ親から生まれて、うん、食べ物を、
うん、
でもこう身につけるものでも弟には制限がたくさんあったので、うん、
身につけるものもですか。
そうです、繊維もそうですね。
あ、そうか、はい、化学化繊とかがダメってことですね、はい、
そうです、そうです。でもとにかくそれをこうケアしている母を見ていて、これはやっぱりこう卵を使わないで私に何かこうケーキでも作れるようになれたら力になれるかなっていうのが、もうケーキ作りのきっかけでした、
ね。ああ、そうだったん
ですね。9歳か10歳だったと思います。
おね、やっぱりちっちゃい頃からそういう風に見よう見まねでやってたりでもすると、はいはい、なんとなくこう残るんでしょう ね。
そうかもしれないです ね。だから市販のものを結局弟に食べさせたくないって言って、うんうんうん、母がもうものすごい作ってましたね、
はい、それをそばで見ながら、はいはい、お母さんのサポートもしたいと思うから一緒に作り、
そうかもしれないです ね、
はい、それが、はい、転職となって、
なると思わなかった。
あ、本当ですか？そう思ってらっしゃらなかったですか？
思っていなくて、ケーキ屋さん、
うんうんうん、
こんな風に言っていいですか？
あ、言って言って知りたい。
ケーキ屋さんが夢ではなかったんですね。
あ、そうでしたか。
はいはい。でもうきっかけは、うん、私の手作りケーキを趣味でやってる範囲で、
うん、はいはい、
でそれをもうやっぱり美味しすぎるからって言ってくれたお友達のが、そうですね、自由が丘の
すごい、
はい、何でしょう、何て言うんでしょう、ケーキ教室の講師をやってもらえませんかっていうお話いただいてでしたね。でそこからオーダーがなんかすごいたくさん入るようになった
ので、素晴らしい、
これはもう自分のお店を持たなきゃ無理なんだなという感じ。
じゃあもうなんかなるべくしてそういう道が作られて、はい、行ったんですね。
そうですね、まあ、自然の流れだったのかもしれませんね。
本当ですね、はいはい、いや、そうなんですよ、はい、大概、って思うんですね最初はね。
うん、いや本当になんでケーキ屋さんやろう
って、ですよ、ね、
思っちゃったんだろうって、あのオープンの前の日はもう一睡もできなくて、
はい、あ、そうですか。
お客様一人もお見えにならなかったらどうしようって思って、もう怖かったです。本当怖かったですね。
はい、すごい。それが12年前。
そうです。
すごいな。
ちっちゃいお店ですよ。本当に小さいお店です。
いや、はい、なんかその時から続いてるメニューとなんか変わってきているものとかってなんかあったりします？
ありますね。もともとチーズケーキとシフォンケーキだけのお店だったんです。
そうだったんですか。
はいはい、でもその私が作る味を知っている方々から、
はいはい、
あれも作れないよ、これも作れないよっていう声もありつつ、でもやっぱりまあ、これはここ最近ですけど、
はい、
うん、残念ながらこう今日本でも何でしょう、地震があったり、
うんうんうん、
まあ、去年
天変地異がね、
もう千葉においては台風がの被害が、
ね、
はい、2度も大きな被害があったの で、
そうでした、ね、
やっぱりそういう時にもこう軽食になるようなものの方が、う
ん、なるほど、
はい、でしかもアレルギー対応できるっていうのはいいのかなと思って、
本当ですね、
はい、今はスコーンにすごく力を入れてますね。あとはおから、
はいはいはいはい、
お豆腐屋さんが
出ましたおから、
ね、廃棄処分にすごく困ってらっしゃるって
聞きます、
ね、それで、はい、それも何かこうお役に立てればいいなっていうのがきっかけで、そうで、ね、体にももちろんいいものなのでと思って、はい、からの商品も実は増えてきてます。
あ、そうですか。
はい、
ね、今あれですね、安心っていうキーワードが出ましたけど、うん、
はい、
まあやっぱり、まあね、地球っていうか、まあ、ここ最近いろんなことが起こるので、うん、まあ、食べられるだけで、はい、ありがたいって思えばそうなのかもしれないですけれど、さら、はいはい、にそこでプラスアルファで安心、うん、安全して食べられるってすごい大事ですよね、
はいはい、すごく大切なことだと思います ね、
なんかなんだろうな、それを、うん、無理なく、ね、うん、世間一般の人たちをみんなが、うんうん、やってもらえたらいいなと私なんかすごく思っていて、なんだろう、さっきからねコンビニの話も、
ね、そうですね、
よくそう出てきたんですけど、
はいは
い、いやコンビニのものは手軽ですよね、う
ん、もちろん、
はい、すごい手軽で手に取りやすいし、今の忙しい世の中ではいいのかもしれないですけれど、
はいはい、
もちろん私は否定はしないし、自分もコンビニのものを食べることが全然あるので、
はいは
い
は
い、いいと思ってるんですけれど、
はい、
それとやっぱり手作りされたものだったりとか、ちゃんと土から育ったものとか、自然から出来上がったものの味との差を知ってほしいというか、うん、
はいはい、
そういう感じがねすごくしてるんですよね、うん、
はいはい、まあ、すごくわかりますね、それも、はい、
なんか、まあ、それストレートに言いますけど、まあ、本当舌がバカになってちゃうというか、
わ、まあ、かりやすいですよ、
わかりやすいですよね。いや あの否定するとか変な意味ではなくって違うんですよね。せっかくの美味しいものが分からなくなっちゃうんですよね。いや
そうですね。なんかね、だからどうせ食べるなら、多少の手間があっても、安心して美味しく食べようっていうのは、はい、なんかやっぱりこう育った家庭で教えられた大切なことの一つじゃないかなと思って、
ね、そうそうすごいですよね、はい、和子さん あのお父様がいろいろとちっちゃい頃からねもう実験を
私本当に私たちで
実験をね
実験しました
本当人体実験ですよね。
人体実験で、
ね、何でしたっけケーキをこう、
そうあの母がね、
はい、
家の中でケーキを作るのに、
はい、
たまにこう、はい、あの銀座の有名店の何々とか、
はいはいはい、
どこどこホテルの何々とか食べてみなさい
食べ比べをね、
そうです食べ比べをしろ
家庭内で食べ比べを
そうい
やすごいことですよ
ね。何でしょうね、で必ず同じものを2つずつ買ってくるっていうのがあったんですけど、でもやっぱりもう母の手作りにかなうものがなかった。
やっぱりちっちゃい頃からそのなんか味とか五感を細胞に染み込まねさせられたというかそれが細胞に染み込んでるってことですよね。いやそうですよ、やっぱり、うん、あの人間って自分が経験したことのないことはわからないので、うんうんうん、それこそお母さん忙しくてとかで、ちっちゃい頃から外で買ったものばっかり食べさせられたら、その味しかわからないですよね。
もちろんそうです ね、
ね、うん、だやっぱりそうやってちゃんと意図を持って食べ比べをして違いをちっちゃい頃から身に染みてっていうのは、いやむしろ羨ましいですよ。
いやいやいやちょっと変わった父だったんです。
いやそんなことない、なんか多分私なんか、はい、いろいろ飛んじゃいますけど、本当に教えるべきことってそういうあの食べ比べをしろっていうんじゃなくて、感覚を、育てていくというか、その子のなんかこう感覚を育てていくっていうことが、おそらくなんかもしかしたら本当の教育なのかもしれないなとちょっと思いましたもん。
なるほど、なんかその年齢年齢じゃないと体感できなかったり、
そうなんです、
きっと感じ取れないものもあるかもしれないですもんね。
ですよね、
はい、そこはもう本当ありがたいですよね。
大事なことですよ ね、
ね、そうですね、
やっぱりなんかあの私なんかもすごく感覚が敏感な人なので、多分他の一般の人だったら気づかないことを先に気づいたりするんですよ、
はい
はいはい、先に気づいたり、
そういうことですね、
なんかもうね敏感に自分の体の反応とかも分かるんですけど、もうだからあなんかおかしいっていうのは多分普通の人だったら気づかないのを先に気づくんですよね、で、まあ、あのそれに慣れない間はすごい大げさに自分が反応してましたけど、
はいはい、
まあ、今では慣れたので、多分こうだろうなっていう、あのそれで自分で対処しながらになっちゃいましたけどね、まあ、ちょっと抽象的な話ですけど、でも、ね、そういう感覚って多分みんな持っていて、きっとそこまで、言葉で説明はできなかったとしても、なんか肌で分かってる人たちが和子さんのスイーツを買いに来るんだろうなと私すごく思うんですよ。やっぱりなんか、言葉では説明できなくてもやっぱり違うっていうのをどこかで感じてね、買いにいらっしゃるわけですもんね。
あでもなんかすごいそうかもしれないですね、本当に ね、
だってそれをお子さんがいつもほら SNS で、はい、明日は何時オープンです、ね、明日は何時にオープンですって
横着です、
いやいやいや書かれるわけじゃないですかいや全然横着じゃないですよ。でそれでもうその30分後とか45分後には売り切れるわけでしょその数千個が。
そうですね、それで怒られてますね、
あないって言って
でも本当にあのお店は千葉県の八千代市って、
はいはいはい、
八千代台っていう駅からすぐなんですけど、うん、
はい、
あの小田原から、あの前に
い
ただいたスコーンが美味しすぎてって、
は 本当ですか。
でそれでまとめ買いに来てくださった方とか、あとやっぱりあの子供が小さい時に卵アレルギー、あとその時はグルテンフリーも対応したんですけど、
はいはいはい、
のあのケーキをちょこちょこ特別注文で作ってくれてた、あの頃がもう本当忘れられないっておっしゃって、子供にももう心のケーキしか食べさせたくないって言って、神楽坂からもういつも来てくださる方がいらっしゃり、 いやもう本当に地元の方々、まあ、いい方ばっかりなんですけど、温かい方ばっかり、
人徳ですよ、和子さんの人徳ですよ、
本当に。だからもう皆さんに助けていただいて今があるんですが、まあ、そうやってお役に立てたんだと思うと、まあ、すごく嬉しく、
すごいすごいです、
まあ、どんどんどんどんなんか力持ちになってい
や、いいじゃないですか、頼もしいですよ今女性もそういう時代がね来てますから、
はい、
ねえ、だからやっぱり、はい、今そうお話をお伺いしててパッと思ったのが、
はい、
あのやっぱり手作りするものって、はい、その人との思いが自然に入る、
うん、そうかもしれ
ないですか、
はい、
で、
ね、
だからやっぱりそこには、うん、ちっちゃい頃のご家族と過ごした時の経験、はい、まあ、それも愛ですよね、はい、そういう思いがもうなんか込めようと思わなくても自然とそういうもう全身から出ていて、
はいはい、
それが和子さんの場合はスイーツっていう形になって、
はい、
ね、
そうですね、
うん、
なんかもうこうせめて何か伝えられるものがあるとしたら、うんうんうん、やっぱりこう手作りからしか出せない、うんうんうん、あの味わいとか優しさとか、うんうん、ありますよね、はい、なんかそういうものを、うん、あのこう体に不必要なものは入れない状態で、
うんね、本当にシンプルで美味しいものってできますもんね、
はい、そう信じていますね、
いや、はい、素晴らしいですよ。で、ね、本当そうですよね。なんか余計なもののないシンプルなものって、はい、あれ不思議ですよね、うんはい。噛めば噛むほどすごい美味しくなっていくというか、う
ん、味わいがね。
そうなんです。
変わってきますね、
そうなんです。あ、なんか涙です。
そう、印象に残る
んですよね。うん、でなんか。派手じゃないし、何にもスペシャルじゃなくてもでもまた食べたいんだよ、みたいな、
いやもう本当にそうですよね、いや
本当そうですよね、
はいはい、
なんかね、あの、まあ、うちのグルテンフリーアドバイザー協会でインストラクターさんを育ててるんですけれども、はいはいはい、インストラクターさんたちにはオリジナルでレシピを作らせるんですよ、それが最後認定のための課題にしていて、
はい、
オリジナルでレシピを作らせて、それを私が全部試食して、もうおこがましいんですけれど、全部試食をさせていただいて、そうするとやっぱりね、その人の人生なんです、それが、もうね、その、 あのレシピも拝見して、あのできる方は作ってる工程から全部見させていただくんです。そうするとやっぱりそこにその人の人生が出るんですね、
もう隠せないんですね、
はい、でもちろんその作ったものも味わうと、もう形とか見た目じゃなくてもうね、もう一口入れた瞬間に涙あふれることも多くあります、
うん、
やっぱりこういう人生歩んできたんだねっていうのがもうそこに凝縮されてる
ね、あの全く同じと言ってもいいほどのことをやっぱりお客様から何度も言ってもらったことがあって、
そうですか、
はい、でしかも私を知らない方がケーキ一口食べた瞬間にもうわーって泣いたって、
ね
うん、なんかそんな風に言っていただけることもあるんですけどね、
もう
びっくりしちゃいましたけどね、
でもやっぱりそれだけ、ね、はい、癒しのスイーツですよね、
ねえ、慣れたらいいです、
ね、すごい癒しのスイーツですよ、
どうしようか、
いやだってやっぱりほら食べることって毎日、
うん、本当そうですね、
あの欠かさずにすることだし、今後も人間が食べなくなることはおそらくない、今、時々ほらなんか変な仙人みたいな人が、ほら 空気だけでプラーナだけで生きてますが、ちょっとヘンテコリン、ヘンテコリンって言っちゃいかんぞあのそういうこうちょっとね、あの面白い方がいらっしゃいますけれども
いらっしゃいます
けど、はい、あのそういう方でない限りはね、みんな毎日こう食べていくし、
そうです ね、なんか食べ物で人を笑顔にしたいですよね。
いや、わかります、はい、ね、毎日のことだからこそ、あの笑顔で、はい、それで美味しいねって言って、一日のその幸せなひとときが作れたら、こんないいことはないですよね、
う
ん、
いや、もう本当作りと、ね、作り手としてはそれが一番幸せです ね、
そうですよね、
はい、美味しいって笑ってもらったり泣いてもらったり、ね、また行こうって思っていただけるっていうのは本当にありがたいなと思っています。
いやいや、はい、本当にもう第三世大共感です。
ね、であとやっぱりこう人と人とのつながりもいろいろこう希薄になっている時代なんですけれども、 でもやっぱりそうですね、コミュニケーションをこう図りながら、うんうんうん、あの販売させていただいている気がして、
あ、そうかもしれません、はい、多分それが楽しみでいらっしゃる方もきっと中には
ね、そう、それをねやっぱり12年前からおっしゃってくださってる方は、
ね、そうですよね、
いらっしゃって、で皆さんやっぱり食にこだわってる方も多いですし、うんうんうん、お料理が上手な女性が多いですね。
あら、素敵、それでも来るっていうのはもう素晴らしいですねすごいんですよ、もうね、はい、もうね半分以上が過ぎようとしていて、ちょっとあの一旦 CM を挟みますね。
はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、和子さん、なんと最後のコーナーですよ。
もうびっくりですね
最後のコーナーです、ね、なんかね、私あのお伺いしたことがあって、はい、チーズケーキとシフォンケーキから始められて、そこにあの食の代替になるようなものって言ってスコーンなんかも取り入れられてて、はいはい、今後なんかまた新しいラインナップとかって考えられたりするんですか？
はい、ありがとうございます、はい、まあ、先ほどもちらっとお話しましたけど、うんうん、やっぱりこう非常食にもなる
ような、はいはいはいはい、
でしかもアレルギー対応ができるっていうものを作って、うんうんうん、行きたいなっていうのはすごく思っていて、はい、
そうですよね。
でそれを例えばですけど、はい、まあ、缶詰だとして、
はいはい、
まあでも賞味期限ってあるじゃないですか、はい、数年持ったとしても、うんうん、
はい、
でそれをこう余ってしまった場合にあの発展途上国の、
うん、
はい、
はい、
に送って、
素敵、
その国の子どもたちが、まあ、うん、こう無償で食べられるような、なんかそんなものができたらいいなってすごく思っています。
素敵、
夢ばっかり起きて
それは多分大丈夫ですよ、夢で終わらないですね、和子さんの場合 ね、またほらね、あの皆さんね、和子さんはね、こう思ってるとね、周りからサポーターが現れたり、助っ人がスッと来たりとかして、また自分で何とかしようっていう力も多分素晴らしくあのお持ちの方だから、
ありがとうございます
ね。
でもきっとなんかこう夢というよりは自分のこう使命じゃないですけど、
そうですよね、う
ん、なんかある気がして、あ、
なんかすごい、もうどうしよう、もう残り少ない、すごいなんかねなんかね、やっぱりほら人それぞれ使命というか役割みたいなの
が、
うんうん、
私
絶対にあると思っていて、はい、であのそれに向かってる時って、はい、 人間大丈夫なんですよ。
ああそうなんですね、うん、
なんか私それをねすごくこの数ヶ月でいろんなジャンルの方と接する中で学ばせていただいたというか、はい、というのは私自身がその職に興味、もともとはね IT 関連の会社の会社員してましたけど、はい、自分がね大病をしたのがきっかけで、まあ、職に、意識向いたっていうのがあって、やっぱりどっかしらでセーブしてる自分がいるんですよね。
あそうかもしれないですね、
うん、また病気になったらどうしようみたいなのを、ね、そうどっかしらで、ねね、そうセーブしてる自分がいるなと思ったんだけど、はい、ここ数ヶ月でいろんな人を見てきて、あ、はい、これは本当に自分の役割を負ってる時は大丈夫だなと、
へー、そうなんですね、
はい、うん、あ、これはもうセーブしないで行くとこまで行っちゃってよかねと、ちょっとね思わせるようないろんな出来事があって、はいはいはい、逆にセーブしてたらもったいないと思うようになりました、
うん、なんかもうそうですね、もったいないって、うん、ね、こう背中を押してくださるようなことも、
うんうんうん、
出来事も、ね、そういう方も、ね、いらっしゃるんだろうなって、そういう方たちに支えられてるっていうのも実感してます ね、
ね、はい、やっぱり同じでした、
ね、本当です ね、
ね、ほらやっぱりもともとすごくエネルギーのパワフルな方でいらっしゃるから、はい、あの行こうと思うとどこまでも行けちゃうんじゃないですか、おそらく。
そうか、
だからね、あの体はちゃんと分かっていて、うん、なんとなくアラート出すんですよ。
へー、
うん、そう、
不思議、
うん、多分ね、なので、うん、それがいろんな反応として出るんでしょうね。
あ、そうなんですね、
うん、多分ね、うん、行けるとこまの限界のレベルが他と違うんだと思います、ええ
、面白いです
なんかきっとそうエネルギー、私もそうなんです、エネルギー強いんですよ、
強い
めっちゃエネルギー強いんだと思いますよ
ねえ、うん、そうなんです、
熱
い熱い熱い確かに
ねえ、そうですよ、
そうですね、うん、まあ、うん、本当にやりたいことはまだまだたくさんあるので、
いや本当ですね、ねえ、なんか、はい、そう、私も本当に和子さんのお菓子を絶対に買いに行くぞと思いながら、
はいはい、いや、ゆみ子さんはね絶対来てくれる
行きますなんかね、喋ってたらもうほら、またまたもう残り8、7 あの皆様、和子さんのプロフィール載せときますので、ぜひご覧になってください。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。